ジモエンタ。加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日はマスターのザビエル・オンシト、
ボーイことツッコンツクダ、
部長こと平林、
そして中谷舞、
そして、無音の音楽担当ミキサーバンブー5名でお送りをいたします。
よろしく。
はい、
さあ防災ショットバーシーズン3ディア S3 ということで、始まったんですけども、災害後語られることのなかった教訓を伝えるお店として、はい、そうですね、本日もオープンするわけではございますが、
はい、オープンしますよ。
オープンしますよ、はい、オープンさせてくださいよ。
まあこれがね、生放送ということなので。
いや、生放送ってね、これ知らんやつよおんねん。
あら、
当事者も知らんやつおったりしてね。あ、
そうですね。
でそんなやつがね、ゲストで来た時困るんやね。
いや、ちょっとね、びっくり発言ありましたからね。
びっくり発言あった
からね、ほんの3分ほど前に。
そうやね、はい、そういうやつが今日来へんことを願うけど、まあ、生放送やから、まあ、ね、うん、はい、うんって言ったらなんか言ったのに。
え、まあまあ、メールとかね、ファックスをいただけたらと思いますので。
たら、
え、いや、はい、いただきます。はい、はい、でメールですね、アドレスの方が数字の869@bambam.jp、 ファックス番号が079-424-0869ということで、今日も開店準備ということで。
そうやね、準備せながらね、椅子並べて机拭いて、はい、お酒の用意も頑張って、うん、このタイミングで来られてもなかなか店は開けにくいということで、うんうん、氷の用意もせなあかんしな、難しいな。あー、もう勝手に開けられた。
相変わらず無駄話の多いこと。いや、頭5分無駄よこれ。
いや、5分も使ってない。
いや、無駄かどうか分からへんけどね、やっぱり生放送やということを我々自覚して全国に向けて放送してるわけですよ、
うんうん、そうなん、そうです、うん、
この防災ショットバーというのは志を持ってやっとる、うん、そういうやつの集まりやと、うん、はい、いうことで、私はきょろきょろまでしっかりと思っていたのにもかかわらず、うん、まさかね、うん、生放送ということを知らずに、
そのやつおんの、
ゲストで来るやつは僕は今日はおらへんと思いながら、いらっしゃい。
こんばんは。
あれ、何べんも叩くな。
すいません。
いらっしゃい。
はい、いらっしゃいました。
いらっしゃいました。じゃあよ、部長、今日可愛らしい子連れてったけど。
言うといたよ。
いや、可愛らしい子連れてってくれたのごつ嬉しい、うん、マスターとしては嬉しいけれども、うん、ちょっとこれはちょっとさっき言うとってんけど、
じゃあちょっと新婚ボケしとんのよ。
あ、でも新婚からもだいぶ経って、あそこに書いてある1キロ以上の渋滞がない場合とかっていう状態に家庭の中ではなってるんちゃうかなというふうな気がすんねんけどね。
まあまあまあまあ、
何が、何が、まあまあまあまあというところで、
はい、
お酒の匂いにつられて、
うん、
部長やってきたいうことでしょ。
今日はどんなお酒が、
う
ん、
今日はね、今日はねっていうかね、偶然にもね、
うん、
言いにくいけど、ちゃんと声を整えて、3月11日の東日本大震災よりちょうど3ヶ月目という日になるわけです。
はい、
まあ、これは決して私が忘れてたわけではありませんね。
うん、
え、
うん、
それに合わせてですね、うんうん、ちょっとお取り寄せをさせていただいたというお酒を今日は紹介しようかなということで。
はい、楽しみです、
ね。そうですよ、宮城県の気仙沼市からお酒をお取り寄せ、これも直送でお取り寄せさせていただきました、うん。まあ、これを紹介するのもね、我々が紹介するのもなんだから、やっぱり部長とこの会社の、
う
んうん、やっぱり喋りのうまい、
そうよね、
この間言ったでしょ、女の子連れてきてって、うんうん、絶対かまへん子を連れてきてよって、
完璧
完璧でしょ、
うん、もう絶対
かまへんでしょ。
やめてください。プレッシャーです。
だからね、今回もお品書きを作ったんですよね。まいちゃんも毎回来てくれて、いろいろ防災のことよく知ってくれたから、
はい、
もうこういうのを読むのも、え、会社でなんかやってんのやろ、放送部とか受付とか。
いえいえいえいえいえ、
放送部ですよ。
放送部やんね。
放送部、
うん、
私放送部でした。
じゃあお品書きちょっと読んでいただいていいですか。
はい、 はい、それでは早速読ませていただきます。株式会社角星のお酒、呉服商酢麹製造販売塩問屋などを営んできた斉藤屋14代斉藤作兵衛は明治39年岩手県折壁村で濁り酒の醸造を開始。明治41年現在地宮城県気仙沼市大谷工場を移転しました。代表する酒名は金門両国。この金門両国は旧立中の国、現在の岩手県一関市で醸造し、旧陸前の国、現在の宮城県気仙沼市で販売したことにより、2つの国にわたる酒、両国と命名されました。また、社名の屋号、角星は、初めて酒が出来上がったとき、その新酒を新しいマスに入れ、折壁村室根神社に献上。ますます良き酒ができますようにと夜を徹して祈願したところ、明けの明星が御神橋に移り、その光が献上の酒マスにまろやかに輝いたところから吉兆と喜んで屋号を角星としたと言われております。うん、創業以来品質第一を旨とし、淡麗さの中にも旨味を感じるその酒質は、特に新鮮な魚介類の持ち味を邪魔することなく、最初の一杯から最後の一滴まで飲み飽きることがないと言われています。で、本日はその中の2本をですねご用意しております。うん、まずは金門両国大吟醸吉祥、酒造公的米を 50% まで磨いて自家工房で醸した鑑評会出品酒をもとに時間をかけて熟成させた自信作となっています。飲み飽きしない喉越しの良さが持ち味で、新鮮な魚介類と相性が抜群です。うん、そしてですね、もう一本が金門両国大吟醸吉祥薄濁り、春を思わせる甘い香りが漂いながらもフレッシュな味わいとなっております。
うまいな、読むの。
素晴らしい、素晴らしい。
すっくんとはえらい違いやね。
なんで僕読んどってんやろうな思って。おかしいわ、やっぱ
ねえ。でこの金門両国の角星さんは東日本大震災で本店、まあ店舗はね、それはもう津波で壊滅的な被害を受けてしまいましたが、まあなんと奇跡的にですね、酒蔵は高台に置いていたそうで、でも高台の1メーター下までその大津波がやってきたと、でもお酒は無事だったということだそうですね。まあ奇跡のお酒とも呼ばれておるということです。
それは津波対策やってんやろか、もともと
どうなんでしょうね。そうかもね。
ね、昔から津波のよく来るところよね。
そうですよね。
治療機の地震とかも出ますやったし、
だから気仙沼だから結構大きな範囲ですもんね。だからちょっと離れた位置に酒蔵醸造の蔵を置いてたということでしょうね。やっぱりそう対策かな。
だな、ま、すごいな。
ではでは、
で、はい、何がでは、
え、いやいや、いつものように乾杯をしたいと思います。
あ、そうです、
はい、まあ、その前に、はい、うん、まあ、この度の東日本大震災により被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。はい、皆様の安全と一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。はい、それでは被災された方々が一日でも早い復旧復興を心から記念して、乾杯。
乾杯。
乾杯。乾杯。まだまだ入れ、あー、もうこぼれ、あ、もう口持ってから、あ、はい、
うまい。この香りも何とも言えん甘い
香りですね。ふわっと広がる、
うん、これは薄濁りの方ですね。春を思わせる甘い香りを漂いながらもフレッシュな味わい。
うん、
まいちゃんみたいね。
いやいや、濁ってるってことですか。
いやそっちとちゃうがな。そっちを取るなよ。
でもこれちょっとピンクの瓶になってるんですかね。もう本当に綺麗ですね。桜をイメージしたような。
あ、それ自分のことを言
う
てるんやね。
うんうん、言ってない。
ピンクで綺麗な桜をイメージしてるのが私やと言いたかったんでしょ。
いやいやいやいや、
でも薄濁りやからね。
うん、残念です。いやでも美味しいですねこれ。
可憐な可愛い花がついてるから ね、
うん、
ねえ、
もう皆さんもう変にあのいいですよ、お気遣いなく。
何変にお気遣いなくとか。なんかちょっと潰れてますよね今日は。
始まる前から潰されてしまったので。
あ、そうなんですか。
はい、
苦情のメールが来るよ。
というところで防災ショットバーに来た限りはどっぷりと30分間 防災漬けになっていただきましょうというところで、はい、本日は今までの防災対策ちょっとだけ視点を変えてみようと思います、うん、阪神淡路大震災が発生するまでは防災の概念が災害を防ぐという考え方で、まあ、市民も行政も、まあ、みんなで災害と関わってきました。しかし阪神淡路大震災を経験してあの大災害を目の当たりにした時に災害を防ぐことはできんのちゃうかと、被害が発生してしまうことは仕方がないということを大前提としてですね、災害による被害を減らすという概念の減災という考え方が必要じゃないかというふうになってきました、うん、で、まあ、防災対策という言葉から減災対策という考え方に変化してきましたが、うん、さて部長、
はい、
減災対策、まあ、減災って、まあ、よく言うんですけども、はいはい、減災対策とは一般的にどのようなことでしょうか。
うん、一般的にと言われると難しいですが、うん、まあまあ、減災対策の基本としては例えば、うん、災害が発生して、まあ、死者が100人出てしまうというような状況であれば、うんうん、その死者の数をできるだけ少なくする、
うんうん、
例えば100人を90人にして10人助けましょうという対策をすること、うん、っていうことかな。まあ、最終的には一人でも多くの人の命が助かるように対策をするっていうことですね。
そうね、一人でも多くの人を助ける、うん、まあ、そのためにはいつ襲ってくるかわからない災害に対して防災対策という中 100% 人を守らなあかんというがんじがらめの防災活動ではなくてですね、うん、まあ、ちょっとファジーというか曖昧さの残る減災対策というものを、まあ、やる、それを特別な活動にすることではなくて、できる限り普段の生活の延長線上、まあ、日常の生活の中にそういうものを組み込んでしまうということですね、うん、そうすることで継続して、まあ、自然というか自然災害というかそういうものと当たり前に付き合えるような、そのような当たり前に行えるアイデアを大切に考えてですね、はい、やることが大事かなというふうになってきたわけです、うん、まあ、言い換えればもうややこしい言い方ばっかりして悪いんですけど、減災対策をですね、災害多発国、まあ、日本はもう今もう毎日のように地震がバンバンいってますよね、うん、まあ、この多発国である日本の中で一つの、まあ、継続できるような、もうずっと続けれるような、何気なく続けれるような生活文化にする必要があるということではないかと思うんですよね、うん、
まあ、あの普段の生活、日常の生活の中に自然と減災に役立つ知恵を埋め込んで、うん、親から子供、子供から孫という形で受け継がれるような生活文化にしてしまい、
そうですね、
これを、まあ、やれば災害対策だとか、うん、防災対策だというような構えた対策ではなくて、意識しない減災文化として長年継続するような活動ができるようにするっていうことですね。
そうやね、
うんうんうん、でもあの減災文化っていうのは昔から日本にありますよね。
そうそう、
あの豪雪地帯の方では雪害を減らすために屋根の勾配とか向きを地域みんなで揃えてたりとか、うん、あとそういった町づくりをして雪下ろし後の雪を集積しやすくしたりとか、
そう
やね、うん、あの機械で除雪排雪しやすいような方式をこうみんなでこう揃えて取ってますよね、うん、
町ぐるみでね、
うんうん、でこれは毎年雪害に悩まされた雪国の人々が作り出した雪害の減災文化っていうものですよね、はい、
そうですよね、
うん、で一方そう考えた場合に、うん、こう南のねやっぱ沖縄県とか鹿児島県ではやっぱり台風を毎年こう気にする地域いうこと
があって、そうやね、もうね、どんどん来るからね、
そうですよね、でやっぱり台風が発生するたびにやっぱり普段の生活とこう違う行動をねするんじゃなくて、うん、いつも通りのまあどういうの、あの屋敷作りとか、うん、そういう生活方法ですかね、
まあ、台風来るからで急に窓ガンガンガンガン打ったりとか、うん、慌ててするっていう文化ではないということね、
そうですよね、うん、やっぱりそれぞれのそういう地域で普段から当たり前の文化としてそれぞれのねその地域に根ざして、いるもんだということで、うん、まあ、当然それらの地域ではやっぱ引っ越しをして新しく住んだ人たちも、まあ、おのずとこう雪害とかね風害の、うん、減災の文化っていうのを受け入れて、日常の生活をこう普段通りに送っていくっていう
そうやね、
まあ、そういうことですよね、
うん、そうやね、まあ、うん、こっちが本土に住んでる人が北海道行きの、東北行きの、それから南の沖縄に行きのって言った時に、今までと違う生活文化にやっぱり慣れ親しんで、そこのところにどっぷりとやっぱりね、うん、合わさなあかん。
そうですよね、
やっぱりその土地の言い伝えとかね、教訓伝達、うん、そういう文化っていうのが必要かなとは思いますよね、うんうん。